明けましておめでとうございます。令和の初めてのお正月を迎えましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。身も心も新しく楽しい一年にしていきましょう。王子高校1月号をお届けします。今月の表紙は令和元年の11月21日、22日に開催された町づくり懇談会で発表を務めた各地区の皆さんの顔写真が載っております。
謹んで新年のお喜びを申し上げます。皆さんには日頃から調整へのご協力ご支援をいただき誠にありがとうございます。昨年は平成から令和へ元号が変わり、天皇陛下即位奉祝などで国民すべての皆さんと喜びを迎えられました。さらに本年8月には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、日本中に多くの感動と喜びを与えてくれることでしょう。一方、全国各地において豪雨や台風による災害が起こるなど、自然の脅威を改めて感じさせられる一年となりました。熊本地震から今年で4年が経過します。昨年2カ所の災害公営住宅に入居が完了し、引き続き3月までに立石第2団地、町民グラウンド団地が建設され、入居が開始される予定です。また復興に関連し、国の事業で国道57号北側復旧ルートやJR 豊肥本線の開通も令和2年度中に予定されており、豊肥へのミスがつながります。そして県と共同で行う熊本復興プロジェクトにより、人気漫画ワンピースに登場する戦士ゾロの等身大陸像が令和2年度中に豊肥中央公園に設置される予定です。昨年より建設を開始しました新庁舎では、住民の皆さんのご意見を伺い、より親しまれる安全安心な庁舎を整備し、ICT などの取り入れを検討しながら、令和3年5月の完成に向け、引き続き取り組んでまいります。さて、町は人口増加とともに若者の町として略しております。昨年、児童の増加に伴い、室小学校を増築しましたが、本年はさらに大津北中学校、大津小学校の増築を計画しております。また、町内公立小中学校の ICT 機器をはじめ、教育環境の整備や学童保育を含めた保育環境の整備も検討しております。一方、高齢者の人口も増加しています。特に集落において暮らしの課題が多くあります。町は昨年地域課題について区長や役員をはじめ地区の皆さんと話し合いをさせていただきます。本年はさらに地区と話し合いを進め、地域の皆さんと手を取り合い、課題解決に向けた支援事業の実施に取り組んでまいります。また町は人権を尊重する町づくりを目指して、昭和、平成と先人たちの尽力のもと、あらゆる差別の解消に向け取り組んでまいりました。平成28年にブラック差別解消推進法が制定されましたが、昨年町の公共施設においてブラック差別落書き事案が発生しました。町も深く受け止め、人権擁護の基本的人権を守るとともに、一人一人の人権意識を高めるための教育や啓発を進めながら、命を大切にする人権のまちづくりを目指してまいります。最後になりましたが、大津町振興総合計画に掲げる夢と希望が叶う元気大津の実現を目指し、全力をかけてまちづくりに取り組んでまいりますので、本年も同性に対する温かいご支援とご協力をお願いいたします。本年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう、皆様のご健康とご多幸を心より祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。大津町長家入久夫、副町長田中蓮司、教育長平家入。新年のご挨拶、明けましておめでとうございます。 令和2年を迎え、議会を代表して付近で新年のご挨拶申し上げます。町民の皆さんをはじめ各方面におかれましては、平素から町議会に対しまして温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。年号が平成から令和と新たな時代の幕が開け、気持ちも新たに日々を過ごしておられることと存じます。町も町民の皆さんの長年にわたる町政全般に対するご理解とご協力により、人口も3万5千人を超える元気な町として発展しており、大変嬉しく喜ばしいことと思っております。令和からのさらなる飛躍に向けて、町と町議会、そして住民の皆様と共にワンチームとなって地域の力を存分に生かし、新たなるステージに捉えていく決意をしたところであります。熊本地震から早くも3年9ヶ月が過ぎました。本町におきましても順調に復興に向けて進んでいます。災害公営住宅についても立石及び後ろ座地域2カ所が3月までに完成予定です。さらには復興のシンボルである新庁舎の建設も令和3年5月完成を目指して本格的な工事が始まり、着実に復興に向かって歩みを進め、町民の皆さんが少しでも早く安全で安心して暮らせるように、議会も引き続き真摯に取り組んでまいります。昨年も九州北部豪雨や首都圏を直撃する台風被害など、自然災害の恐ろしさを改めて強く感じました。よって今後の災害対策や命を守る行動と支援体制の政治強化を進めていきたいと思います。町議会関係といたしましては、昨年8月に議会に対する町民アンケート調査を初めて実施し、町議会への関心度、方法や議会改革、議員のなり手不足への対応、町民の声が議会に反映されているかなどの質問にご回答いただきました。その結果、議会への関心は高いものの、議会改革の必要性、情報発信不足や意見反映の低さ、若者の政治参加対策などさまざまな厳しいご意見や課題もいただきました。その後、ご要望に応えられるように邁進してまいります。今後の新しい時代に向け、身近で開かれた透明性の高い議会を目指し、休日議会の開催、各府団体や町民の皆さんとの意見交換会、より充実した情報発信、中高生の夢議会の支援をはじめ、町民の皆さんの声を行政に届け、実現させるため、議会が一丸となり、さらなる飛躍と希望あふれるまちづくりに全力で取り組んでまいります。この新しい年が町民の皆さんにとって、実り多い年になりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。大津町議会議長、桐原則人。町議会議員、三宮美香、山本藤夫、小寄和久、本田翔生、玄川貞夫、坂本則光、永田和彦、荒木俊彦、山部良二、金田秀樹、佐藤真嗣、船井隆弘、大塚雄一郎、藤間靖隆さん、慶長は略と運びいただきました。私たちの地域の本気、令和元年5月、8月、11月の3回にわたって行われたまちづくり懇談会、会には地域の中心となる人たちが参加しました。大津町をより良くしたい熱い思いを持った皆さんとこれまでの取り組みをご紹介します。ルールをきちんと説明することが暮らしやすさにつながります。11月21日、22日、大津キックオフ大会。地区を代表する総勢13人の皆さんに、行政区での新しい取り組みや、すでに取り組みをしている内容などを発表していただきました。2日に分けて行われた大会には、合わせて約400人が参加しました。写真には上鶴南区の区長吉永俊明さんが写っています。 吉永俊明さんは世帯数が増えている地域ならではの地域をまとめる方法を発表しました。令和元年度まちづくり懇談会の奇跡。5月令和元年度最初のまちづくり懇談会は困りごとの発掘でした。テーマで分けた日頃の困りごとを自分たちで解決できること、行政や企業の手助けがあればできることに分けて出し合い共有していきました。8月に行われた第2回のテーマは就職相談。前回の5月を行政給食たちに民生児童委員、推進委員の皆さん、役場地区担当職員が行政区という単位で集まり、役場の職員に困りごとを直接相談する今までになかった方法、普段できない困りごとの相談も飛び出した。11月私たちはこうやって地域を良くしていきます。11月に行った3回目は集大成。1、2回目で出た困りごと解決策の発表大会。1、第2回のアイデアで生まれた買い物弱者のための移動販売会に多くの人が参加してくれました。3、お忙しい中発表をしていただいた地域の皆さん。4、参加した感想や町づくりへの思いを付箋に書いてみんなで飾る町づくりの木の写真が載っています。地区で使える制度、地区担当職員制度、町内の行政区にそれぞれ2人から3人の町職員を担当として配置され、町と地域のパーティー役として町の制度の説明や地域の困りごとの手助けなどをすることができる制度、利用のためには区の代表者からの要請が必要。地域づくり活動支援補助金、地域住民同士の顔の見える関係づくりを目的に行う地域の特性を生かした自主的な地域づくり活動について交付する補助金、主に行政区、区民に対して出しているもので、地区の清掃活動やスポーツ大会などへの補助などを行っています。相談できる行政があること。教育分野や森川小学校、コミュニティスクールなど、町の様々な活動に取り組んでいる千田さん。今回の町づくり懇談会では、大津町ボランティア連絡協議会の会長という立場もあり、アドバイザーとして参加。今回の懇談会は画期的な取り組みでした。地域の人は問題があっても声を出して訴える機会が少ない。行政が話を聞いてくれる姿勢が町づくりを加速すると思います。活動できている地域はもちろん、できていない地域にも手を差し伸べられる仕組みを一緒に作りたいです。と大津町ボランティア連絡協議会の会長千田哲夫さんはお話しされています。大津町の地域づくりを支えるのは地域の皆さんです。第3回町づくり懇談会の一コマです。会を盛り上げるゲストとしてボランティアの皆さんから三味線、落語、バイオリンの披露なども行われました。令和元年5月に始まった令和元年度まちづくり懇談会、地域を牽引するリーダーが行政区ごとにまちづくりを本気で考えるために集まりました。困りごとを何とかしたい、仕事や家の用事が終わった午後7時、行政区嘱託員、民生児童委員、地域福祉推進委員、町議会、地区担当職員、役場職員が集まっています。目的は地域の困りごとを何とかしたいという思いでした。第1回は困りごとの把握。集まって話すのは深刻なものが多くあります。北部南部の地域の担い手不足問題、中部の子どもたちとの交通問題など問題は様々。代表する人がおらず話し合いさえできない地区もありました。問題を持ち帰り、8月の第2回、地域の困りごとを受けて、相談会が行われました。地域問題を解決するための方法がまとまったアイデア帳をもとに、地域が集まり考える時間。 まるで就職相談会のよう。会場内には役場の右窓口ができ、職員が親身になり、地域の皆さんが相談しやすい遊び心あふれる形に、懇談会の最中は笑い声とアイデアがあふれていました。11月に発表会をします。そして地域ごとに検討課題を持ち帰り、リーダーを中心とした4者協議をしてもらいました。最終的に地域を良くするアイデアを11月21日、22日の2日間に分けて、那智障害学習センター文化ホールで発表をお願いします。地区の個性に負けず劣らない個性豊かな発表、介護予防を地区で取り組む、高齢者の見守りの花を飾ろうなどが出て盛り上がりました。これからの街づくり、今回の懇談会で参加した人から聞こえたのは、町の空気を感じた、寄り添う姿勢が嬉しいという声、一方で様々な問題で取り組みができなかった地域の人も一致。しかし町と地域が一緒に寄り添い出る力、地域の本気がその逆境を跳ね返せるかもしれません。問い合わせは役場総務課まちづくり推進室、電話 096-293-3111 です。2019語り部交流会 in 熊本。県には加藤清正をはじめとする歴史、文化、豊富な自然や景観など世界に誇る自然があふれています。その一部が大津町にもしっかり根付いています。それが2018年に世界灌漑施設遺産に登録された白川流域灌漑用水群の上井出・下井出用水です。11月28日に PR を兼ねて行われたイベントの様子をお伝えします。語り部交流会 in 熊本。11月28日に那智障害学習センター文化ホールにて、熊本県と大津町、熊本市、菊陽町で作る歴史・文化による熊本創生プロジェクト実行委員会の主催で開催されました。テーマとしては、農業圏である熊本県が誇る農業土木技術の発達した過程を紹介。灌漑施設、上井出・下井出用水の当時の最先端技術としての有効性や、現代においても活躍中の農業技術の素晴らしさを伝えるものです。上井出・下井出用水の説明、熊本大学准教授である浜武秀さんによる基調講演では、上井出・下井出用水の農業的価値を発表。カタリスト平野恵子さんによる語りでは、戦国武将加藤清正の逸話を交えながら、町の伝統文化、梅の造花、銅線等を語り上げ、澄んだ透明感のある声で会場を魅了しました。後半ではクリーン南大津南小学校が日頃の用水路の保全の取り組みの発表、また語りフォーラムと題して地域活動を行っている上井出の水と共に生きる町づくりの会がパネリストとして発表し、活動内容、町での取り組みを説明し、町内外から参加した皆さんに説明しています。町が誇る農業用水路を発信しながら地域での活動を紹介する催しに参加した人たちからも、知らないことが知れたのでとても良かった、上井出と一緒に町の文化も守りたいという声が聞かれました。世界灌漑施設遺産とは、灌漑施設の歴史発展を明らかにし、有効性を理解を図り、適切に管理保全をしてもらうために、歴史的な灌漑施設を国際灌漑排水委員会が認定登録する制度です。令和元年度までに日本国内で39の施設が登録され、上井出・下井出を含む白川流域灌漑用水群は平成30年度に登録されました。 今後の地域づくり活動への活用が期待されています。国民年金、新成人の皆さんへ、20歳になったら国民年金。国民年金は年を取った時やいざという時の生活を現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。国民年金のポイント、将来の大きな支えになります。国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任を持って運営するため安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。老後のためだけのものではありません。国民年金には年を取った時の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事故で障害が残った時にいてくれます。また遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族、かっこ子のある配偶者や子が受け取れます。学生納付特例制度と納付猶予制度、全額免除、一部免除制度。学生納付特例制度とは、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、かっこ大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、および各種学校、かっこ就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する人で、夜間・定時制家庭や通信家庭も含まれます。納付猶予制度とは、学生でない50歳未満の人で、本人や配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。全額免除、一部免除制度とは、本人、世帯主、及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除、または一部免除化される制度です。問い合わせは、役場住民課、住民係、電話096-293-3112、熊本西年金事務所は、電話096-355-3261となっています。新春企画、菊池地域4市長わが町自慢プレゼント、応募してプレゼントをゲットしよう。応募締め切り1月31日金曜日必着。応募方法、住所、氏名、年齢、広報大津に対するご意見を記入してご応募ください。当選者発表、当選者の発表は商品の発送をもって開催。宛先、郵便番号869-1292、括弧住所は不要です。大津町役場、菊池地域4市長わが町自慢プレゼント係です。プレゼントは菊池市七条の米2キログラム、2人。甲子市、赤大豆きな粉キャラメルポップコーン&ユーパレス全天温泉入浴券、2枚1組、2人です。菊陽町サンプレア、炭酸の入浴券、2枚1組、2人です。大津市、タライの食べ比べセット、堀田市君、紅はるか、合計5キロ、2人です。上の商品のいずれかが抽選で当たります。新しい認定委員、児童委員の皆さんです。住民と行政をつなぐ福祉のパイプ役。認定委員、児童委員は、地域住民の生活と福祉の向上を目的に、相談援助活動で地域の実態を把握し、援護が必要な人には行政や社会福祉協議会などとの
パイプ役になって問題の解決に努めています。また児童委員として児童福祉の向上や児童虐待の問題などにも取り組んでいます。特に主任児童委員は児童に関するさまざまな問題の相談や支援を行っています。地域名、氏名、継承略、電話番号の順でお読みします。内巻、岡巻、古庄義美、096-293-5557、西木の平野真由美、096-293-6306、岩坂トルコ川、中山恵里子、096-293-5707、瀬田佑田、瀬川千歳、090-5934-8172、大林西村和美、096-293-5450、森小島清和、090-7167-2200、上陣内中島、斉藤茂、096-293-7185、中陣内高木誠一、096-293-5632、火事樋口初代、090-5744-1224、下陣内中尾仁、080-1756-6782、牧増田和郎、090-9405-2586、下町松田光生、090-1929-9222、立石野口秀次、096-293-0962、後ろ雑魚三崎の小高知、野口正俊、090-7538-7269、後ろ雑魚大津小高知、藤本隆一、090-7165-3121、上鶴藤原知恵に、090-7293-6519、上鶴南山部明美、096-293-2039、上大津岩下康義、096-293-4435、薬膳清島清子、096-293-5193、清志ヶ丘小野喜佐子、090-5478-8831、西武松子が東町、寺本真二、080-8560-5577、水源町西久保今村岸子、096-293-7086、中央加岡吹子、096-293-2057、中学通り吉田和信、096-293-2395、駅通り米村真理子、090-9400-9147、室東小島築地、096-293-4394、室西秩父畑田守、080-3942-9462、室北秩父後藤達人、096-293-5140、室北秩父松本春美、096-293-0427、北出口室北秩父尾形陽子、
0962938636。あけぼの EX 0907926316。貝塚新一部宮崎しかし0904357801。新一部村下陽一0962934125。木の水一部玄川涼子0962932595。木の水一部坂本博士0902716-7455。木の水東一部中村清子0902580-7790。高尾の新小屋岩田杉を0962934630。三崎の一丁目秋岡俊明0901196-9734。三崎の二丁目四丁目倉本義江0907387-8480。三崎の三丁目島田千尋0962946262。大津東一部吉野富子0908390-1328。大津東一部コオロギ道夫0802735-9175。大津東一部村下良二0904776-0833。下地春渡りおしょばる馬場宇野義明0907450-1170-2。蟹猿渡り豊風台ラビアンオムズ高宗康子0962933417。宮本果樹たたら米山金田新一0802732-2425。牧古城平俊子0962938322。五番女上中後藤荒木克幸0962933737。下中片正太郎丸正治0904523-6606。杉上上野春今村中島達夫0908406-2584。杉下小林安永高俊0962933028。現場山本よし子0904581-3307。桜ヶ丘千田翔子0962941591。辻台吉武四季子0962943454。主任児童委員太田敦子0962930083。鶴武義0905074918211。吉田博一0962930752。室伏一部と新の水東一部は現在推薦候補を探しています。任期令和元年12月1日から令和4年11月30日まで。お世話になりました。
退任された民生委員、児童委員の皆さん、
長年にわたり
民生委員、児童委員を
務めた皆さんに、
厚生労働大臣、
熊本県知事と
町社会福祉協議会から感謝状が授与されました。
町社協感謝状は全員に授与されました。
厚生労働大臣の感謝状、県庁です。豊住の雪は2度、野田敦子、美咲が、坂本美穂、相坂、山田真由美、木の水、宇
佐川、久
子、美咲の、
山崎美恵子、王子、
東鳥海、
王子、小山修司、王子、
六花純子、大林、今山隆、杉水、高知塩津、牧、三原、若尾、矢後川、
熊本県知事感謝状、
吉永隆二、岡町、木戸幸弘、三つの、中山純子、三つの、大田風呂、三つの、玉永貴俊、銀河、坂本貴子、王子、松坂貴子、王子、松岡律夫、室藤原翔子、木の水、三井武俊、木の水、鶴翔一子、瀬田、永田一子、矢後川、豊岡緑、藤井水、豊岡緑、藤井水、問い合わせ先は、役場福祉課、福祉係、電話596、妊娠処理の351です。マイナンバーカードを使って、コンビニで証明書を取得、1月8日から。コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して、住民票のお写しなど、各種証明書が、コンビニストアなどのマルチコピー機から取得できるサービスです。利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの人が利用でき、受け取り時に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要です。サービスは利用できる店舗、全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオン九州、イオンストア九州、マックスバリュー九州、マルチコピー機が設置されている店舗のみ利用ができます。マルチ利用時間、午前6時30分から午後11時まで、12月29日から1月3日を除きます。一部店舗は営業時間内、イオン大洲店は午前9時から午後9時まで。取得できる証明書、証明書の種類、手数料、事項の順でお読みします。住民票のお写し、世帯全員一部と、住民票記載事項証明書、世帯全員一部、300円。町に住民登録がある人が対象です。転出や死亡した人は記載されません。住民票コードは記載されません。証明書が複数枚に渡る場合は、こっち勤めはされませんので、取り忘れにご注意ください。民間登録証明書、本人分に300円。町で民間登録をしている人が対象です。住民か窓口での交付は印鑑登録証が必要です。所得証明書本人分のみと、課税台帳記載事項証明書本人分のみ300円。町に住民登録があり、町が所得情報を把握している人のみが対象です。最新年度のみの対象です。家族の扶養になっている人で、所得の申告がない場合は交付できません。 年度の更新は毎年6月1日です。お知らせ、注意事項。セキュリティ、マルチコピー機は申請者自身が操作し、従業員を介さず証明書を受け取ることができます。マルチコピー機で印刷される証明書は改ざん防止処理が施されています。証明書発行の際に入力したデータは自動的に消去されます。マルチコピー機の画面表示と音声でマイナンバーカード証明書の置き忘れを防止します。注意事項、マイナンバーカードを人に渡したり暗証番号を教えたりしないでください。マイナンバーカードなどの置き忘れにご注意ください。 DV 支援措置対象者、成年非後見人は利用できません。住民移動の届け出や税の申告は届け出内容を証明書に反映するまで時間を要します。事前に交付可能かご確認ください。コンビニ交付サービスで取得した証明書は交換・返金はできません。すべての証明書が有料です。手数料免除に該当する人は住民か窓口で取得してください。暗証番号を3回誤るとロックがかかり利用できなくなります。その場合は本人が役場開帳時に住民か窓口にて暗証番号の再設定をしてください。紛失した時コールセンターに連絡し一時停止の手続きを行ってください。その後カードが見つかった場合は本人がマイナンバーカードを持参し住民か窓口にて解除の手続きを行ってください。問い合わせ、コールセンター電話0750-783-578、 24時間365日受付となっております。問い合わせは役場住民か住民係電話0962933-3112です。人権シリーズ、輝く実践。町では人権が尊重される町づくり及び男女共同参画の町づくりを目的に毎年人権週間に合わせて人権を考えるみんなの集いを開催しています。今回は昨年12月7日に町障害学習センターで開催し約450人が参加しました。男女共同参画川柳コンテスト表彰、家庭、地域、職場の中の男女共同参画をテーマに昨年7月に募集し37点の応募作品の中から町男女共同参画審議会による審査の結果8点の入選作品が決まり、当日は最優秀賞のキーバリエさんにも、優秀賞のカナダ・タカシさん・オーズの表彰を行いました。入選されました8点につきましてはオーズ図書館などに展示されています。最優秀賞のキーバリエさんの川柳が載っています。ありがとう、その一言で満たされる。キーバリエ。人権劇団光座による人権劇の公演。人権劇団光座は小国町の子どもたちから保護者、教師、役場職員などの総勢70人で構成されています。脚本作りから照明、音響と全て自分たちで行っています。今回公演されたこの方は日本国憲法第26条の全ての国民は法の定めるところにより義務教育はこれを義章とするという条文に疑問を感じ、教科書をタダにする会を結成し、死や罪を
相手に訴え、完全無償化となった実話を自分たちでシナリオ作成したノンフィクションの人権劇で町の子どもたちに参加しました。参加者からは当たり前なこと、評価と無償が本当は当たり前ではなかったことを知った、これからの社会を作っていく子どもたちにも見て考えてほしいと思ったという感想を聞くことができました。役場人権推進課人権推進の会電話 096-293-7920 連載人権シリーズ企画20きらめく人。今回は大津町男女共同参画審議会議員上田静子さんです。私は今年3月に定年退職し、現在は家事に奮闘中です。働いていた時は家族に支えられた環境の中、思う存分仕事に没頭することができます。仕事から帰ったら食事ができていて、料理、洗濯、掃除など家事のほとんどを家族がしてくれていました。私の心の中にはどこか自分は大事な仕事をしているんだという気持ちがあり、家族や家事に対して横着な態度をとっていたのだと思います。会社には仕事や家事を段取りよくこなし、社会と家庭のスイッチを上手に切り替えて働く女性社員が大勢います。みんな本当に大変だなぁ、よく頑張っているなぁと理解しているつもりで生きていた気がします。しかし自分が家事をやってみて、初めて共働きや専業主婦の女性の大変さが理解できました。毎日3食の食事作りや洗濯、掃除、家庭菜園作業を下手なりにやってはいるのですが、恐ろしい底なし沼に落ちていくような気持ちになります。どんなに頑張っていても誰も褒めてくれません。しかも無休です。体も心も本当に疲れます。しかしこれは自分で経験して初めてわかることなのです。世の中はたくさんの人で構成されています。しかも自分には未経験ゾーンの人たちです。それぞれに立場、事情が違います。だからこそ、人にはそれぞれの事情があるんだなぁと、一人一人が思い、理解は難しくても、そばに寄り添うことができるのなら、心の深い社会、みんなが少しでも喜びを感じる社会ができるのではないでしょうか。男女共同参画審議会では、町内の中学校で出前講座を実施しています。私は初めての経験だったのですが、わかりやすく奥深い絵本の読み聞かせや男女共同参画の話をしたりしました。この講座により、未来の大人たちに人生を生きていく上でのヒントを一つでもプレゼントできたらいいなと思って活動しています。問い合わせ先は役場人権推進課男女共同参画推進課 096-293-7920 環境プロス不法投棄は犯罪です。山林や空き地などへの廃棄物の不法投棄が発生しています。テレビなどの家電や家具などで土地の所有者が非常に困っています。不法投棄は犯罪です。不法投棄を行った人に対しては廃棄物処理法及び大津町美しい町づくり条例の定めにより5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。自分の土地への不法投棄を防ぐ。不法投棄された廃棄物は投棄した本人が処分すべきですが、誰が不法投棄したのかわからない場合は不法投棄された土地の所有者が処分することになります。そのようなことにならないように日頃から草刈り
清掃などを行い、所有地の適正管理をお願いします。また不法投棄したものや不法投棄の現場を発見した場合は役場環境保全課へご連絡ください。省エネにご協力ください。冬はエネルギーの使用量が増えます。地球温暖化防止対策のため家庭や事業所での無理のない範囲での省エネにご協力ください。主な取り組み例を紹介します。1. 冷蔵庫には物を詰め込みすぎない。無駄な開閉をしない。熱いものは冷ましてからほどく。2. 家電はこまめに電源を切り、長時間使わない器具はコンセントからプラグを抜く。3. 自動車の運転では緩やかなスタート、加減速の少ないエコドライブを心がける。バッテリーの処分には注意。昨今、全国的にリチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品が原因の発火事故が多発しています。携帯電話、デジタルカメラ、モバイルバッテリーなどの小型廃家電では、環境保全組合の処分場では廃棄できません。お近くの電気店もしくは一般社団法人 JBRC に相談して適切な処分方法で廃棄してください。問い合わせ先、役場環境保全課環境保全係、電話 096-293-3113 まで。大津の仕事。大津町企業連絡協議会、株式会社テクノフレックス熊本工場、ライフラインを支える製品作り。株式会社テクノフレックス熊本工場は、フレキシブルホース、伸縮管継ぎ手といった管と管を結合する部品の製造・販売を行っています。1977年に設立され、国内に5つの工場、海外に3つの工場を有しており、熊本工場は国内工場では3番目の工場として、1991年に大津町中核工業団地に設置されました。フレキシブルホース、伸縮管は金属製品でありながら柔軟かつ軽量という性能を有し、地震や地盤沈下などの大きな動きに伴う配管の伸び縮みを吸収する管継ぎ手です。1995年に起こった阪神・淡路大震災の時に、危険物配管から油漏れや断水などの二次被害を最小にとどめるなど十分な有効性が確認されています。管継ぎ手は日々の生活に欠かせない重要なライフラインを支えています。企業概要。所在地菊池郡大津町高尾の 272-11、 業種金属加工業、従業員数88人。事業内容、管継ぎ手の製造・販売。連絡先、電話 096-293-3000。 大津ディスカバリーコーナー。国際交流員マシューサイバートと大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は陶芸教室の月の塔に突撃取材しました。月の塔、円満寺窯、大津町で陶芸を続けてこられ、十数年前から大津図書館敷地内の陶芸室で陶芸教室を開いています。現在は約20人の会員がおり、道具を使ったり色付けに工夫しながら思い思いの作品を作っています。 1、粘土を薄く平らになるまで伸ばします。2、粘土を切り取り、筒に巻きつけます。3、取っ手をつけ、ろくろに乗せて回転させながら形を整えます。月の塔近藤明子さんに一言質問コーナーです。作品を焼き上げるまでにどのような工程がありますか？形ができたら乾燥させた後、約800度で焼き焼きをします。この後で色をつけ、約1240度で本焼きをして出来上がりです。大きさは約15% 縮みます。飾りプレートとマグカップを作りました。粘土が思うように平らにならず難しかったです。また手や服も汚れて大変でした。完成したマグカップは取っ手が小さくなってしまいました。が、それもいい思い出です。学校での取り組みなどをご紹介。毎月14日は大洲町教育の日。小学校6年生が伝統芸能を見て体験しました。伝統芸能鑑賞会が11月13日に町文化ホールで開催。町内の小学校6年生が伝統芸能である狂言を鑑賞しました。この授業は児童が直接伝統芸能を鑑賞し体験することで、いろいろな文化に触れてもらうために開催しています。今年も狂言実る会、菊池市の皆さんに狂言を披露してもらいました。また、代表で7人の児童が舞台に立ち、狂言を体験しました。大洲町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は昨年開催された交流会について語ってくれました。こんにちは。地域おこし協力隊です。昨年12月7日に米山区集会所で米山古城地区合同交流会を開催しました。抱える深刻な問題。開催のきっかけとなったのは各地区の訪問と街づくり懇談会でした。その中で課題として挙げられたのが、過疎化やイノシシやシカなどによる農作物の鳥獣被害でした。このような地区をどうにかできないかと、ジビエを使った地域おこしを考えました。役場農政課や商工会青年部とも話し合い、まずは地域の人とジビエを食べながらの交流会を開催することにしました。ジビエとはフランス語で狩猟肉のことです。次につながる第一歩に、当日は予想を上回る50人ほどが来てくださいました。区長さんからここまでできると思っていなかった、勇気が出た、一人ぼっちの地区ではなかった、との声が聞けたことが一番の成果です。次回はキャンプファイヤーを囲み、近隣の地区も一緒になって開催したいと考えます。まだまだ課題も多いですが、一歩目を踏み出せたと思います。米山、古城地区以外にも課題を抱える地区は多くあります。これからも地区の聞き取りを続け、少しでも皆さんの力になれればと思っています。ワクワク子育て7。ママヘルプって知ってる？乳幼児健康支援訪問ヘルパーママヘルプは、出産後一人で家事・育児をするときや多胎児の場合など、家事や赤ちゃんのお世話、育児相談など自宅に訪問してお手伝いをします。おおむね産後6ヶ月までの乳児がいる世帯が対象です。子育てのことでどうしたらいいかわからないことなどがあったら、子育てカフェへ行ってみませんか？月1回無料で開催されます。 日時1月23日木曜10時から12時まで。場所、まちづくり交流センター。協力、ペアレントプログラムネットワーク。これは無料で予約の必要はありません。お気軽においでください。駐車場は役場も利用してください。連絡先、役場子育て支援課、電話 096-293-5981 まで。
税の申告、確定申告などの準備はお早めに。期間は2月17日月曜日から3月16日月曜日までです。会員フローチャート、この層は申告が必要かどうかを判断する目安です。不明な線は問い合わせください。年齢は令和2年1月1日現在です。矢印の順に読んでいきます。令和2年1月1日現在、大津町に住んでいましたか？はい。住宅借入れ金特別控除、括弧初年度。譲渡所得、括弧土地建物。先物取引の雑所得。株式などの譲渡所得。上場株式の配当所得。山林所得。地区税務署で確定申告が必要です。大津町に令和2年1日現在住んでいましたか？はい。事業所得、不動産所得、雑所得、総合譲渡所得、利子所得、配当所得、一時所得。所得金額より控除が少ない、かっこ所得税が課税される。これは確定申告が必要です。大津町に住んでいる場合、事業所得、不動産所得、雑所得、総合譲渡所得、利子所得、配当所得、一時所得。所得金額より控除が多い、かっこ所得税が課税されない、この場合は住民税申告が必要です。平成31年1月から令和元年12月にどんな収入がありましたか？主に給与収入の場合、年末調整の内容に変更がある、退職などで年末調整が済んでいない、かっこ給与収入93万円以下も含む、2箇所以上から給与の支払いを受けた、給与収入が2000万円を超える、給与収入以外の所得が20万円を超える、この場合は確定申告が必要です。主に給与収入で、給与収入以外の所得が20万円以下です。この場合は住民税申告が必要です。主に給与収入で年末調整が済んでいる、括弧1箇所からの給与のみ、給与収入や93万円以下、この場合は申告は必要ありません。主に給与収入で年金収入以外の所得が20万円を超える、括弧年金収入金額に関係ない、年金収入のみで400万円を超える、この場合は確定申告が必要です。主に公的年金収入の場合は、年金収入は400万円以下で、20万円以下の他の所得がある、年金収入のみで148万円、括弧65歳未満は98万円を超える、400万円以下、この場合は住民税申告が必要です。主に公的年金収入で、年金収入のみで148万円、括弧65歳未満は98万円以下である、この場合は申告は必要ありません。収入のなし、または非課税収入のみ、遺族年金、障害年金など、大津町 在住の親族の税控除の不要になっていない、大津町以外の親族の税控除の不要になっている、この場合は住民税申告が必要です。大津町在住の親族の税控除の不要になっている、この場合は申告は必要ありません。確定申告や超県民税申告の手続きに必要なもの一覧です。括弧一覧です。必要なもの1、印鑑、預金通帳。印鑑は立ち旗などのインク式は使用できません。2、マイナンバーカードの両面コピー、通知カードのコピーか住民票括弧個人番号ありのもののコピーか。3、本人確認書類、免許証、保険証など、かっこマイナンバーカードの両面コピー持参の場合は不要です。対象として、1、家族親族を扶養に入れる人。この場合必要なものは、家族のマイナンバーのコピーなど、扶養に入れる全員分のコピーが必要です。2、給与所得のある人。源泉徴収数、原本を持参してください。3、公的年金のある人、公的年金などの源泉徴収数、原本を持参してください。4、報酬、不動産の使用料などのある人。この場合は支払い調書、原本を持参してください。5、農業所得、事業所得、不動産所得がある人、収支計算書、領収書など、収支計算書を作成してください。6、保険の満期金がある人、保険会社からの支払い証明書、原本を持参してください。7、社会保険料控除がある人、国民年金や国保、任意継続健保の払い込み、確保納付証明書、原本を記載してください。8、生命保険料、地震保険料控除がある人、保険会社の控除証明書、原本を記載してください。9、医療費控除がある人、医療費控除の明細書、医療費通知、原本を記載してください。10、寄付金控除がある人、寄付先からの寄付証明書、原本を持参してください。11、税務署から申告に関する書類が届いた人、税務署から届いた書類、原本を持参してください。新規住宅ローン控除事前説明会で、平成31年令和元年度中に新たに住宅ローンを利用して住宅を取得した人で、要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。確定申告期間前の説明会を実施しますのでご利用ください。日時2月3日月曜日から7日金曜日まで、午前9時から午後4時、場所、菊池税務署、菊池市役所、吉祥市所内、問い合わせは菊池税務署、電話 0968-25-2121。 年金受給者の人の健康相談会、収入が年金のみの人で、医療費控除や扶養控除などを申告される人の申告書作成会を先行実施します。お住まいの小学校区を確認してご来場ください。日時、大津署、大津東署、大津南署、三崎の署、甲府。2月12日水曜日、午前9時から10時、午後1時から3時。室署、森川署、大津北署、甲府。2月13日木曜日、午前9時から10時、午後1時から3時。場所、町障害学習センター、中会議室。焼却資産の申告は1月31日金曜まで。 焼却資産を所有している人は、毎年1月1日現在に持っている焼却資産の状況について申告する義務が地方税法で定められています。大津町に該当する焼却資産をお持ちの人は、期限内に申告をお願いします。焼却資産対象となります。会社や個人で工場、商船、農業などを経営している人は、その事業のために用いている機械、器具、備品など。申告場所、役場税務課固定資産税係窓口。昨年申請があった人には、申告書類を昨年10月に送付しています。新しく事業を始めた人など、申告が必要な人には書類を新たに送付しますので、お問い合わせください。業種、焼却資産の例にお伝えします。不動産貸付業、駐車場舗装、外構工事、植栽、街灯、駐輪場など、農畜産業、ビニールハウス、保冷庫、農業用機械、自走式でナンバーが付いているものを除くなど、その他、看板、パソコン、ルームエアコン、コピー機、電話機、テレビ、医療機器、太陽光発電設備、括弧10キロワット以上など。問い合わせは、役場税務課固定資産税係、電話096-293-3117です。
ゲームで楽しんだ後に、国の文化や食生活などを簡単な日本語で話し合いました。実習生の隊員さんと林さんは楽しかった、また参加したい、地図を持ってきてくれたのでうまく意思疎通ができたと話しました。この活動が国際交流の発展へとつながることを期待します。楽しそうにゲームを用いて交流する外国人実習生と国際交流協会の皆さんの写真が掲載されております。地域をつなぐ秋のひまわり、九州農地水環境保全フォーラム、果実地区では琉球農地にひまわりを植栽するなど、農地や農業用施設の保全管理について地域一体となって取り組んでおり、今年は県内外から600人を超える訪問者が秋に咲いた満開のひまわりを鑑賞しました。また、江藤区長さんがこの取り組みについて、昨年11月7日に鹿児島県で開催された九州農地水環境保全フォーラムの場で発表し、保全管理体制の今後の展望や魅力あるふるさとを守る地域の思いを伝えました。1枚目、果樹地区で今年もきれいに咲いたひまわり。2枚目、九州農地水環境保全フォーラムで発表を行う果樹地区の皆さんの写真が掲載されております。老人クラブ活動で元気に、農連交通安全協会大津支部協賛グラウンドゴルフ大会。昨年11月21日大津町運動公園多目的広場にて第47回大津町道連交通安全協会大津支部協賛グランドゴルフ大会が行われました。晴天にも恵まれ215人が参加されました。田中副町長が老人クラブ連合会と交通安全協会に日頃の活動への感謝を述べました。皆さんとても楽しんでおり、日頃の練習の成果を十分に発揮していました。開会式で挨拶する田中副町長と農連交通安全協会大津支部の皆さんの写真が掲載されております。孤立ゼロを目指して、企業や団体と高齢者等物乗りネットワーク協定、乗務中心配な高齢者などに気づいた際町に連絡する高齢者等身乗りネットワークについて、昨年11 11月19日に21の企業や団体と協定を結びました。町内でも生活中の突発的な疾病などで誰にも看取られずに亡くなる孤独死の事案が発生しています。望まない最後を迎える事故を未然に防ぎ、高齢者をはじめとする全ての町民が孤立せずに住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる町を企業や団体の皆さんと目指します。利益町長と協定を結んだ企業や団体の皆さんの写真が掲載されております。世界と王子をつなぐ国際協力機構 AICA から統計法務1月から2年間青年海外協力隊としてブラジルサンパウロ州で高齢者介護に従事する徳川美希さんと平成29年10月から2年間カンボジアのカンダール州にて小学校教育指導を行った後藤周平さんが昨年11月26日表敬訪問されました。徳川さんは福祉の仕事をされており、ブラジルでも高齢者支援で役に立ちたいと話され、また後藤さんは協力隊で得た経験や知識を今後の教職の道に生かしたいと語られました。1月からブラジルで高齢者介護活動を行う徳川美希さん、2年間カンボジアで小学校教育指導を行った後藤周平さん、お二人の写真が掲載されております。中学生の自筆が歌詞に刻まれる。高尾の古道町ネームプレート作成の表彰状贈呈。国道57号北側復旧ルートの高尾の古道町に付けられるネームプレートが大津北中学校生の自筆で作成されました。生徒が書いた令和元年12月竣工高尾の古道橋、ひらがなの高尾の古道橋、大津中部地区能面農道の文字が橋の四隅に取り付けられました。昨年11月22日には表彰状とプレートのレプリカが贈呈されました。表彰された生徒は思い出になる、この橋を通って多くの人に大津を訪れてほしいと話しました。左から谷上とわさん、矢子川梶谷遥香さん、ヒロ広瀬里奈さん、ヒロ福川瑠奈さん、ヒロ付けられたプレートとレプリカの写真が掲載されております。新庁舎の省エネルギー性能評価。新庁舎建設工事進捗レポート。新庁舎がひさしや断熱材などの建築要素、空調機器などの設備機器類の省エネルギー性能、太陽光発電などの再生可能エネルギー性能で評価される建築物省エネルギー性能表示制度ベルズで 53% 削減のデブレディ星5つと評価されました。日本はパリ協定で設定した温室効果ガス排出量 26% 削減に向けて建築物の削減目標を約 40% としています。詳細はホームページをご覧ください。建築物省エネルギー性能表示制度のランクはエネルギーの削減量によって8段階に分けられ、新庁舎が認定されたデブレディは上から3番目です。デブ、ネットゼロエネルギービルディングとは、省エネ機器により使うエネルギーを減らすことと再生エネルギーの利用により使用エネルギーゼロのビルを目指すものです。新庁舎の建築物省エネルギー性能表示制度ベルズ認定証の写真が掲載されております。 長年の貢献が認められ、厚生保護事業功労者へ表彰、長年にわたる厚生保護活動への貢献が認められ、菊池地区保護司会大津分会大津支部の保護司である宇野克彦さん平川と大津町厚生保護助成会の坂本雅恵さん氏が外務大臣表彰を受けました。また大津町厚生保護助成会が熊本保護監察所長感謝状を受けました。厚生保護とは犯罪や非行をした人を社会の中で見守り、立ち直りを地域で支える活動のことで、保護司をはじめとした様々な人の協力を得て行われています。総務大臣表彰を受けた宇野克彦さん、大津町厚生保護助成会の皆さんの写真が掲載されております。多年にわたる功績に敬意を表して、大津町自治功労者表彰、令和元年度大津町自治功労者表彰式が昨年12月5日大津町定例議会の冒頭で行われました。この表彰は町の地方自治を振興することに顕著な功績があった人に贈られるものです。表彰式では家入町長より受賞者の皆さんに表彰状が贈られた後、受賞者を代表して樋口初代さん陣内が謝辞を述べました。受賞者は次の通りです。消防関係の非表彰者は消防出初め式で表彰を行います。表彰された皆さん、これからも ご活躍ください。自治功労者表彰、非表彰者、職員に準ずる人で8年以上勤続、民生委員、児童委員、樋口初代、大津町国民健康保険事業の運営に関する協議会委員、岩上栄一、スポーツ推進委員、芹川瑠美子、前田純子、島田幸美、一般職として20年以上勤続している町職員、松本美幸、伊藤正道、山辺美穂、日吉正信。表彰された皆さんの写真が掲載されております。全国で活躍する大津町の人々、全国大会出場、8月19日奈良県、第50回全国中学校サッカー大会、ルーテル学院中学校所属の池田大輔さん、三崎野が出場し、ベスト8の成績を収めました。3月30日、大阪府、全日本高等学校日本憲法選抜大会、松陽高校所属の蛭川英介さん、三崎の、坂本颯太さん、貝塚、内村空さん、錦の、吉岡里根さん、室が出場しました。町では、スポーツ、文化の普及、振興を図るため、全国大会などに出場する場合、県予選大会を通過し、中央の競技団体などが主催する大会で、学校教育活動以外のものは、大津町全国大会等出場報奨金交付要項により、激励金をお渡ししています。問い合わせ、役場障害学習課、障害スポーツ係、スポーツ部門、電話 096-293-8088、 障害学習係、文化部門、電話 096-293-2146。 大津インフォメーション、店舗融資、店舗の新築、改装などの融資金利子補給制度、 店舗の新築、改装、工場の機械及び駐車場設備に必要な資金の融資を受けた場合、その利子の6割を町が補給する制度です。補給を受けるためには申請が必要です。その他要件についてはお問い合わせください。対象者、次の要件を満たすもの。1、町内に住所と事業所を有する個人または法人。2、常時使用する従業員は20人以下の企業者。3、過去1年以内において徴税を完了している人。申請方法、交付申請書、融資金証明書、事業計画書、工事設計書及び工事見積書、運税証明書、返済計画書、利子、受け入れ、実績証明書などを役場商業観光課へ提出してください。申請に必要な書類は町ホームページでダウンロードまたは商業観光課にあります。利子、補給金の額、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に支払った借入金の利子、延滞利子を除くの6割以内、融資金の限度額は1000万円、申請期限1月17日金曜、申請後審査を行いますので補給時期は3月末になります。申し込み問い合わせ、役場商業観光課商業観光係、電話 096-293-3115。 選挙、みんなで守ろう三枚運動。年末年始はお歳暮やお年賀など何かと贈り物やお祝い事をする機会の多い新聞です。政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも公職選挙法で禁止されています。三内運動とは、政治家は有権者に寄付を贈らない、政治家からの寄付を求めない、受け取らないというきれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す運動のことです。皆さん一人一人が三内運動を心がけ、明るい選挙を実現しましょう。問い合わせ、大津町選挙管理委員会、役場総務課内、電話 096-293-3111。 検診、国土特定検診と胸部レントゲン検診を追加実施。国保特定検診と胸部レントゲン検診を今年度の未受診者を対象に追加実施します。対象者には個人通知をします。今年度最後の検診です。1年に1回は受診し、健康づくりに役立てましょう。令和2年度の申し込み書については4月中旬に送付します。日時、1月30日木曜、31日金曜。受付時間午前8時から10時20分。会場、町子育て検診センター。特定検診申し込み者には問診票と受付票を郵送します。申し込み状況により日程を変更することがあります。対象者及び料金、特定検診受診対象者、町に住民登録のある人、40歳から74歳の国保加入者、受診日時点、個人負担金、 74歳以下1500円、町女性7614円。75歳以上無料。胸部レントゲン検診、結核、肺がん。65歳以上の住民。74歳以下500円、町女性1480円。75歳以上200円、町女性1780円。平成31年度令和元年度の未受診者に限り受診できます。問い合わせ役場健康保険課健康推進係子育て健診センター内、電話0962941075。募集令和2年度会計年度入院職員を募集。地方公務員票の改正により、令和2年7月1日から地方県臨時職員の会計年度運用職員として任命します。報酬など、報酬は公金支給等分の使用減少に加え、期末区分け報酬あるを支給します。給与設定費において経験や設立などの負担があります。職種ごとに当然あり、報酬は職種により月額、日額、時間額となります。休暇、臨時延期休暇、臨時休暇、結婚、出産、自立などの設立休暇、妊娠または無給休暇があります。一定の条件で介護休暇、育児休業も設けられます。申し込み期限1月21日火曜正午。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書、日誌を役場総務課に提出してください。必ず資格を記入してください。運用開始4月1日金曜以降、その他申し込み書には連日を実施します。勤務状況などで各所負担に加入することになります。職種、勤務地、勤務日、勤務時間、資格など、報酬、時間計算以降の順に読み上げてまいります。そのこと役場関係者とか、木曜から金曜、8時30分から17時15分のうち、5時間30分、898円から1120円、事務補助、課税、税務課、月曜から金曜、8時30分から17時15分のうち、5時間30分、898円から925円。運用期限令和2年6月事務補助、障害者対象、役場仮庁舎ほか、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち5時間30分、身体障害者手帳、病院施設、精神保健福祉施設、交付を受けている人、898円から925円、配慮すべき事柄などありましたら、申し込み時に申し出てください。分散操作入力補助員、総合政策課、月曜から金曜、8時30分から17時15分のうち、5時間45分。情報処理業務またはパソコン講師経験、925円から1120円。地域人権教育指導員、人権啓発福祉センター、月曜から金曜、 8時30分から11時15分のうち5時間45分、1038円から1250円、人権教育推進部、人権啓発福祉センター、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち5時間45分、1002円から1219円、人権啓発福祉センター指導員、人権啓発福祉センター月曜から金曜8時30分から17時15分のうち5時間45分、1002円から1219円、人権福祉指導員、人権啓発福祉センター月曜から金曜8時30分から17時15分のうち5時間45分、1002円から1219円、人権啓発福祉センター児童構成員、人権啓発福祉センター月曜から金曜8時30分から17時15分のうち5時間45分、1002円から1219円、障害認定調査員福祉課、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち6時間、保健師または看護師、1002円から1170円、介護認定調査員介護保健課、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち A7時間、 B6時間、看護師または実務経験、1002円から1170円、 A 週5日勤務、 B 週4日勤務、地域相談支援金、包括支援センター、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち7時間30分、保健師、看護師、社会福祉主任のいずれか、1002円から1219円、看護師、包括支援センター、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち A7時間、 B5.5時間、看護師、1002円から1170円、介護支援専門員、包括支援センター、月曜から金曜8時30分から17時15分のうち1時間30分、介護支援専門員、1002円から1219円、地域見守り相談支援員、包括支援センター、月曜から金曜のうち週5日8時30分から17時15分のうち5時間30分、実務経験、1780円、保健師、健診、子育て健診センター、月曜から金曜のうち週2日程度、健診時に主に13時から17時のうち5時間分、保健師、1567円、看護師、健診、子育て健診センター、月曜から金曜のうち週2日程度、健診時のみ主に13時から17時のうち4時間分、看護師、1373円、管理栄養士、健診、子育て健診センター、月曜から金曜のうち週2日程度、健診時のみ主に13時から17時のうち4時間分、管理栄養士、1373円、歯科衛生士、健診、 子育て研修センター、月曜から金曜のうち週2日程度、研修時のみ、主に13時から17時のうち2時間以内、地下衛生士1373人、自殺対策相談員、子育て研修センター、月曜日から金曜のうち週3日程度、8時30分から17時15分のうち5時間、看護師1373人、脳死集積専門員、脳性化、月曜から金曜のうち週3日、8時30分から17時15分、1201円から1240円。建築監督業務補助員、都市計画課、月曜から金曜の週4日、8時30分から17時15分のうち5時間、無給建築士かつ実務経験5年以上、1756円から1786円、学校支援員、町内小中学校、月曜から金曜、学校開校時にも8時から17時、納期5時間30分、898円から960円。公務員、町内小中学校、月曜から金曜、学校開校時に8時から17時、納期5時間30分、898円から925円。給食調理員、学校給食センター、月曜から金曜8時30分から16時45分、調理師または実務経験2年以上、925円から1120円。調理補助員 A、 学校給食センター、月曜から金曜、学校開校時に8時30分から16時30分、898円から925円。調理補助員 B、 学校給食センター、月曜から金曜、学校開校時のみ、8時30分から12時30分、898円から925円。給食配送車運転調理補助、学校給食センター、月曜から金曜、8時30分から16時30分、898円から925円。物価物先行実施補助員、学校教育課、月曜から金曜、8時30分から17時15分のうち5時間45分、歯科衛生士、1002円から1228円。要支援児童相談員、社会福祉士、子育て支援課、月曜から金曜のうち週3日、8時30分から17時15分のうち7時間、社会福祉士、1786円。勤務条件は相談可能。要支援児童相談員、精神保健福祉士、子育て支援課、月曜から金曜のうち週3日、8時30分から17時15分のうち7時間、精神保健福祉士、2300円。勤務条件は相談可能。利用者支援員、子育て支援課、月曜から金曜、8時30分から17時15分のうち7時間、932円から1002円。施設等受付管理、障害学習センター、 月曜から金曜、8時30分から17時15分のうち、5時間30分、898円から925円。施設等受付管理、体育館、月曜から日曜のうち週5日、8時30分から17時15分のうち、5時間30分、898円から925円。運動公園、管理作業員、体育館、月曜から日曜のうち週3日、8時から18時のうち7時間30分、1019円から1120円。図書館司書、大津図書館、火曜から日曜のうち週5日、8時30分から20時15分のうち7時間30分、司書、925円から1047円。小中学校の夏休み期間中は月曜勤務あり。司書庫、大津図書館、土日、祝日の週1日程度、平日の場合あり。8時30分から18時15分のうち7時間30分。898円から925円。小中学校の夏休み期間中は月曜勤務あり。保育士短時間、大津保育園または国園、月曜から金曜、7時から13時に4時間保育士、1002円から1228円。特別支援補助員、看護師、町内小中学校、月曜から金曜、学校開校時に8時から17時のうち7時間、看護師または養護教諭免許、1002円から1170円。幼稚園教諭、大津幼稚園、神内幼稚園、月曜から金曜、7時30分から17時15分のうち6時間、幼稚園教諭、1002円から1120円。申し込み問い合わせ、役場総務課臨時秘書係、電話0962933111。募集、社会福祉法人、町社会福祉協議会職員採用試験。試験区分、主事、採用予定日、人数、4月1日、水曜、1人。受付期限、2月3日、月曜、午前9時から午後5時30分、日曜日を除く。試験日、一次試験、筆記、高卒程度、2月16日日曜、午前8時30分から。試験会場、町老人福祉センター。受験資格、社会福祉士の資格を有し、相談、援助業務に従事したことがある人。試験日、試験会場は変更になる場合があります。初任給は原則として17万100円から20万4800円。最長5年の前歴加算あり程度です。二次試験は3月上旬予定です。問い合わせ、社会福祉協議会総務課、電話0962932027。最後、私の思い出つづりに書いてみませんか。私らしい人生を最後まで全うするために、どのような医療や介護のケアを受けて最後をどこで過ごしたいのか、家族や周囲の人と共有しておくことが大切です。 その際に考えや思いを活字に残したり、エンディングノートなどの活用をお勧めします。介護予防検診や出前講座などにおいて、私の思い出つづりに関する講話や配布を行っています。普段話しづらいことをまずは書いてみるきっかけ作りとしてご活用ください。使い方や講座などは後地域包括支援センターに問い合わせください。私の思い出作りは町ホームページからダウンロードできます。在宅医療介護に関するセミナーを開催します。日時2月15日土曜午後2時から4時、場所町障害学習センター、演題高齢社会と過病息災の時代を自分らしく生きるための必要なこと、在宅医療介護を知っていました。講師キラキラひとみさん、特定医療法人慢性会看護局長。問い合わせ町地域包括支援センター、電話096-292-0770。暮らしの伝言版お知らせ。農林業センサス実施。全国で一斉に農林業の国税調査といわれる2020年農林業センサスを実施します。これは農林業の実態を明らかにするために5年ごとに実施する基本的な調査です。調査結果は国、県、町が農林業の政策に役立てるなど統計資料として利用されます。このため1月中旬から農林業を営む皆さんのところに調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。調査で得た個人情報を統計作成以外の目的で使用することは法律で固く禁じられています。問い合わせ役場総合政策課企画政策係、電話096-293-3118。予防接種の受け忘れはないですか？接種期限が令和2年3月末までの予防接種を知らせします。期限を過ぎると法律に基づかない接種、全額自己負担となります。1 MR2 期麻疹風疹、就学前1年間1回接種。2未種混合、ジフテリア破傷風、小学校6年生の1年間。3高齢者用肺炎球菌、令和元年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳及び100歳以上になる人。対象者へは平成31年4月に個別通知をしています。1、2は予診票と母子健康手帳。3は申請書がないと接種ができません。不明な点については問い合わせください。問い合わせ健康保険課健康推進係、電話096-294-1075。保育所などへの就職支援。県では保健師を目指す学生や就職、復職を考える人への貸し付けを行っています。詳しくは問い合わせください。保育士を目指す学生、対象、保育士資格を取れる大学や専門学校などで、 保育士を目指す学生、期間2年間、金額月額5万円以内、卒業後県内の保育所などで5年間、一部地域は3年間、継続勤務した場合は返済免除、就職復職を考える人、保育料の一部貸し付け、子どもの保育料の半額、月額上限2万7000円、保育士就職準備金貸し付け、転居費用などの就職準備金、上限40万円、どちらも2年間継続勤務した場合は返済免除となります。問い合わせ、県福祉人材研修センター、電話096-322-8077。全国一斉生活保護110番相談会、日時1月26日日曜日、午前10時から午後4時、相談専用番号、当日のみ、電話0120-052-088、場所、県司法書士会館、熊本市、相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ、県青年司法書士会、電話096-283-8055。子どもの発達セミナー、無料。姿勢を一定時間保つことができない、うまく体を使えないなど、不器用とも見える行動をする子どもに対して、日常生活のヒントになる話です。日時、1月9日木曜日、午前10時から正午。場所、町障害学習センター、2階、集会議室。内容、子どもの運動発達と感覚発達について、姿勢の崩れやすい子どもたち。講師、山川温泉リハビリテーション病院、作業療法科課長、水永晴美さん。その他、託児も行っています。希望者は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ、役場福祉課、障害福祉係、電話096-293-3510。木造住宅の耐震化講演会、大地震に備えた住宅の耐震化の必要性について分かりやすく話します。この機会に自宅の耐震化を検討ください。入場無料。日時1月25日土曜午後1時から4時。講師井戸田秀樹さん、名古屋工業大学大学院教授。場所、宇都市民会館。申し込み、事前申し込みが必要です。申し込み用紙は役場で都市計画課県ホームページで配布しています。問い合わせ、県建築課、電話096-333-2535。介護予防サポーター募集。元気で生き生きと地域で活躍してもらうために介護予防事業を実施しています。サポーター養成講座に参加し、自身の健康づくりを行うとともに町の介護予防活動に参加しませんか。受講目標、介護予防サポーター養成講座を全6回受講後、介護予防教室や地域での介護予防の取り組みを支援するなど、ボランティア活動を実践すること。養成講座の日時、予定、1月23日、30日、2月6日、20日。
27日、3月5日の全6回、午後1時30分から3時30分、場所、老人福祉センター、申し込み期限、1月20日、月曜日、申し込み問い合わせ、町地域包括支援センター、電話、096-292-0770、熊本爽やか大学校入学生募集、シニアのための学び場として、毎回異なるテーマに沿った多彩な先生の講義や学習活動を行います。新たな自分づくり、仲間づくりをしませんか？受講期間、4月から令和3年3月、全40回、講習場所、日時、1、熊本校、定員100人、日時、毎週木曜日、午後1時30分から3時30分、場所、県総合福祉センター、熊本市。2、八代校、定員60人、日時、毎週火曜日、午後1時30分から3時30分。場所、八代ハーモニーホール、八代市。定員を超えた場合、抽選になります。費用、入学金、5000円、受講料1万6000円、入学資格、県内在住で60歳以上の人、募集期間、1月20日月曜日から3月6日金曜日、役場介護保険課窓口に置いてあるパンフレットにてお申し込みください。問い合わせ、一財、熊本爽やか長寿財団、電話 096-354-3083。 アメリカ海兵隊との実動訓練。国内におけるアメリカ海兵隊との実動訓練フォレストライトが実施されます。この訓練は陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の部隊が共同して作戦を実施する場合の相互連携予防量を実行動により訓練し、連携強化及び共同対処能力の向上を図る目的で行われるものです。期間、1月18日土曜日から30日木曜日、場所、大屋の原演習場、霧島演習場、高夕原分屯地。問い合わせ、陸上幕僚管理広報室、電話 03-3268-3111。 道の駅王子、焼き辛いもの試食販売会、週末限定で生産者による焼き辛いもの試食販売会を開催します。屋外のため天候により中止の場合があります。営業時間のお知らせ、駐車場新設トイレ完成のお知らせ、2月上旬に完成を予定しております。ご迷惑をおかけします。毎日数量限定で入荷中です。生産者手作りの熟芋いきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう、各種販売。1月11日土曜日から13日月曜日、道の駅大津お客様感謝祭。1月11日土曜日から13日月曜日、ワクワク神戸モンキーズ猿回し開催。芝生広場にて午前9時から午後6時、随時開催、参加無料、雨天の場合は中止となります。道の駅認定からいも毎日入荷中。 認定辛いもとは貯蔵庫で90日以上熟成した甘い神津町特産の辛いものことです。問い合わせ電話 096-294-1600、 安全安心大津町、熊本県警察シンボルマスコットユッピーのワンポイント、自動車だけでなく自転車乗車中や歩きながらのスマートフォンの使用もやめましょう。自動車または電動機自転車を運転中のスマートフォンなどの利用に対する罰則強化、運転中にスマートフォンなどを使用する危険性。スマートフォンなどは大変便利な機能を持っており、私たちの生活に欠かすことのできない存在です。一方、運転中にスマートフォンなどの画面を注視していたことが原因で起こる交通事故が増加しています。いわゆる運転中のながらスマホが社会問題となっています。スマートフォン、カーナビなど使用にかかる交通事故発生件数、平成20年1299件、平成25年2038件、平成30年2790件、2秒間に進む距離、毎時 10km、約 5.6 メートル、毎時 30km、約 16.7 メートル、毎時 60km、約 33.3 メートル。罰則強化の内容、携帯電話使用など保持、運転中にスマートフォンなどを使用した場合、罰則改正前5万円以下の罰金、改正後6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、反則金改正前大型7000円、普通6000円、二輪6000円、原付5000円、改正後大型2万5000円、普通1万8000円、二輪1万5000円、原付1万2000円、点数改正前1000、改正後3000、携帯電話使用など交通の危険、さらに事故を起こした場合、罰則改正前3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、改正後1年以下の懲役または30万円以下の罰金、反則金大型1万2000円、普通9000円、任意7000円、原付6000円、改正後適用なし、反則金制度に対象外となり、それで罰則の対象に。点数改正前2点、改正後6点、免許停止。刑法犯認知件数、令和元年11月集計、区分大津署累計280、11月中26、前年比マイナス37、うち大津町累計98、11月中6、前年比プラス7。主な発生犯罪、万引きや修理に行っていた自転車が盗まれる窃盗事件などが発生しています。交通事故状況、令和元年11月集計、大津署管内発生件数 累計205、11月中24、前年比マイナス62、内大路町、累計80、11月中12、前年比マイナス22、死者数、大津所管内累計3、11月中1、前年比0、内大津町累計1、11月中1、前年比0、傷者数、大津所管内累計270、11月中32、前年比マイナス71、内大津町累計110、11月中17、前年比マイナス19、死者数は30日以内死亡の場合、架空請求のハガキに注意。架空請求のハガキが送付される事案が多発しています。ハガキには消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせと記載されており、連絡がない場合は給料などの差し押さえを強制的に行うなどと不安を煽る内容が書かれています。被害に遭わないための対策。ハガキに記載された連絡先に電話をしない。一人で悩まず家族や警察に相談するなどの防犯対策をお願いします。問い合わせ、大津警察署、電話 096-294-0110。 町の相談、1月、相談、日時、場所、相談員の順にお読みします。心配事相談、1月6日月曜日、13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、豊国行きを。1月7日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、吉田和伸。1月14日火曜日、13時から16時、老人福祉センター、豊国行きを。1月28日火曜日、13時から16時、老人福祉センター野田敦子。2月3日月曜日、13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター太田明子。2月4日火曜日、13時から16時、老人福祉センター今山隆。心配事児童相談、1月21日火曜日、13時から16時、老人福祉センター太田明子。身体障害者、知的障害者相談、1月6日月曜日、13時から16時、老人福祉センター鎌田悦子、北村豊子。2月3日月曜日、13時から16時、老人福祉センター宮崎恭一、北村豊子。人権啓発福祉センターの電話番号 096-293-7920。 老人福祉センター、電話 096-293-2027。行政相談、1月16日木曜日、10時から12時、町民交流施設大津プラザ、西村和正。法律相談、予約がいります。1月10日金曜日、10時から12時、町民交流施設大津プラザ、熊本県弁護士会。 1月24日金曜日10時から12時、町民交流施設オークスプラザ、藤本一郎、年金相談、予約がいります。1月17日金曜日10時から15時、町民交流施設オークスプラザ、年金事務所相談員、役場住民課の電話 096-293-3112、 教育相談、予約がいります。毎週月曜から金曜日8時30分から17時、教育支援センター、教育相談員、教育支援センターの電話番号 096-293-2232、 物忘れ相談、予約がいります。1月16日木曜日9時30分から12時、地域包括支援センター会議、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター電話 096-292-0770、 税務相談、1月19日木曜日、1月23日木曜日、2月6日木曜日13時30分から15時30分、役場住民相談室、南九州税理士会、雇用相談、毎週火曜、金曜、休日の場合は翌平日、9時から17時、障害学習センター2階、雇用相談員、消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員、火曜、金曜は大津町、電話 096-293-3111、 月曜、木曜は福陽町、電話 096-232-2112、水曜は西原村 096-279-3111 で消費生活相談を受けることができます。ご誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお読みします。中田裕二、京馬さん、木の水、本村光一、つまりさん、三崎の、南博士、三月さん、新水、柳原良太、葵さん、室、酒井、上一、津奈さん、三崎の、田中達也、琴葉さん、室、高山聖也、千代さん、室、内藤翔平、誉さん、大津、西山隆、聖和さん、三崎の、吉田圭介、翔介さん、大津、田島正義、ひなさん、木の水、大和博士、俊介さん、室、吉井雄生、湯浅さん、大津、中村健太郎、あきさん、木の水、西本博之、太陽さん、大津、藤川由紀、和人さん、室、野口純一、ビッグさん、杉水、宮城高明、雄玄さん、木の水、田中優、浦さん、大津、上谷樹里、ゆめちゃん、木の水、酒井俊介、ケイトさん、大津、清原貴文、拓太郎さん、新、山田洋平、愛之助さん、室、今村翔吾、 とあちゃん、つけだ、熊野ひろたか、ルアナさん、ムロ。お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。孔子のり子、82歳、中島。中尾俊之、93歳、岩坂。田村敦史、92歳、室。豊岡富江、80歳、杉水。坂本久美子、91歳、陣内。本田博隆、88歳、王子。渡辺治、99歳、平川。梅森美和子、60歳、王子。丸岡芳乃、85歳、王子。今村和子、82歳、矢後川。丸山千佳と、89歳、杉水。高知初音、99歳、牧。前田達、101歳、俳句家。お誕生、お悔やみのコーナーは希望者のみ掲載しています。令和元年11月10日から令和元年12月9日届け出分を継承略にてお読みしました。町のカレンダー、1月。1日水曜日、2日木曜日、3日金曜日。図書館、町運動公園、町文化ホール、オークスプラザ、町交流会館、歴史文化伝承館、障害学習センター、子育て健診センターはお休みです。6日月曜日、役場仕事はじめ、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館。7日火曜日、町運動公園休園。8日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで。大津図書館夜間開館、20時まで。9日木曜日、子どもの発達セミナー、10時から12時、障害学習センター、税務相談、住民相談室、13時30分から15時30分。12日、日曜日、大津町成人式、15時から町文化ホール。13日、月曜日、成人の日。14日火曜日、手話通訳設置日、町運動公園休園、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。15日水曜日、7、8ヶ月時検診、ブックスタート。平成31年1月から令和1年5月生まれ。13時から13時45分受付。子育て健診センター、大津中央公園調整会議。令和2年2月分17時30分から子育て健診センター。体育施設等申請受付開始。令和2年2月分役場窓口証明業務延長、19時まで。大津図書館夜間開館、20時まで。19日日曜日、消防出初め式。20日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。 図書館休館。21日火曜日、町運動公園休園。22日水曜日、1歳児セミナー。平成30年12月から平成31年7月生まれ。9時から9時30分受付。子育て健診センター。役場窓口証明業務延長、19時まで。奥津図書館夜間開館、20時まで。23日木曜日、税務相談。住民相談室、13時30分から15時30分。27日月曜日、町交流会館の休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館。28日火曜日、手話通訳設置、町運動公園休園。29日水曜日、7、8ヶ月時検診、ブックスタート。平成31年1月から令和1年5月生まれ。13時から13時45分受付。子育て健診センター。役場窓口証明業務延長、19時まで。大津図書館夜間開館、20時まで。2月3日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館。休日当番員薬局、1月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、福祉広域連合消防本部指令センター。電話096-232-9331でご確認ください。
町の実行、人口35,121人、プラス13人、男17,283人、プラス5人、女17,838人、プラス8人、世帯数14,625戸、プラス13世帯、出生32人、死亡22人、定員121人、検出115人、増減は先月日となっております。令和元年11月末現在。
クローズアップ大津市。私たちの役目は地域活性化の起爆剤です。肥後大津駅周辺活性化事業大委員会会長石川秀次さん。肥後大津駅南口が羊色に光り輝く。平成29年から続く肥後大津駅周辺活性化事業公委員会がイルミネーションを設置し、住民や観光客の目を楽しませる。今回は代表して会長の西川秀次さんにクローズアップする。普段は商店街で瓦工事、リフォーム業や飲食店を営む西川さん。若い頃から祭りやイベントなどの手伝いを地域のためにと行ってきた。そんな中、肥後大津駅周辺活性化事業実行委員会の話が来る。しかし最初は乗り気にはならなかった。新しくできた団体で結果を出す難しさを知っているからだ。しかし、商店街の仲間と話をした結果、一度やってみようと挑戦することに決めた。会議の中、クリスマスに電車を使ってバスに帰ってきた子供たちが、駅前の暗い中、プレゼントを交換していた光景を思い出した。駅周辺を明るくして、子供たちがワクワクする場所にしたいと考え、イルミネーションの提案。デザインは若者の意見を取り入れたいと、町の高校生にも参加してもらった。 授業に参加することで町に愛着を持ってもらいたかったからだ。他にも昨年度の桜の植樹や羊の植栽は保育園児と一緒に行った。商店街独自のイベントふれあいハッピーハロウィンでは経費を町の補助金に頼らず地元とボランティアによって賄い多くの来場者を得た。できない理由を考えるのは簡単、実際やってみてから改善することも必要と語る。一番の挑戦は町民が主催の町づくりだ。一方で気にかかるのは町内イベントに携わる顔ぶれが固定されていることだ。これからの町づくりの鍵はいかに若手を育成するかの一点。地域のために頑張ろうと思っている人は数多くいる。その人たちの心に火をつけることが私たちの使命だと思う。駅前のイルミネーションを皮切りに町の未来を照らしていきたい。西川さんたちの挑戦は続く。令和元年11月27日に行われた点灯式での一枚が掲載されています。地元企業の協賛により大盛況だったふれあいハッピーハロウィン。会場には仮装した人たちの姿も多く見られました。羊の声。明けましておめでとうございます。今月号に掲載しているまちづくり懇談会やクローズアップ大洲人を取材する中で地域の皆さんのパワーを感じさせていただきました。私も負けないように方法づくりに励みますのでよろしくお願いします。あきら。明けましておめでとうございます。昨年は言語が変わったりなどいろいろなことがありましたが、今年は何といってもオリンピックが開催されます。日本選手の活躍を応援される人が多いと思われる中で、何事もなく平和に無事に終わることを祈っているのは私だけでしょうか。今年も広報応募よろしくお願いします。 HTM